愉快な宇都宮。
愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後の週のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお話を伺います。佐藤市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今月中旬、はい、台風18号の影響による猛烈な雨で栃木県、茨城県を中心に大きな被害が出て、
そうですね、
はい、宇都宮市でも2350世帯、はい、8147人に避難指示、はい、避難勧告が出されました。
はい、まあ、この度は被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。まあ、栃木県では初めてとなる大雨特別警報が出されましたが、宇都宮市でも夜の7時半には避難勧告を出しまして、その後避難指示を出させていただきました。福田富一知事からもご連絡をいただきまして、まあ、避難勧告等を出すにあたって決して躊躇することなく出しなさいというようなご指示もいただきましたので、まあ、市としては相当早い時間に避難勧告そして指示を出させていただきました。あの会にもですね、対策本部を、まあ、夜中の2時には出させて、開設しまして、まあ、県内で一番早かったと思います。で、まあ、の2時に体制を敷いて、そしてまた5時にも第2回目の対策本部会議を開催して、とにかく、まあ、被害を少しでも食い止めよう、で何よりも市民の皆さんの安全確保、まあ、避難をしていただくということで、まあ、現場との連絡も含めて、綿密な、連絡調整を行いながら進めてきたわけでありますけれども、まあ、今後はですね、被災者の方の支援、これを手厚くしていくということ、まあ、これが大切だと思ってます。今できることは市、県民税、そして固定資産税の減免、そして 農業災害の補助金、まあ、こういったものを駆使していきたいと思いますし、水害時の衛生対策としての消毒、これもすでにやらせていただきました。また被災者の方々にご相談ですね、相談、まあ、これも、随時受け付けておりますし、我々も現場の方に行かせていただいて現場の状況をしっかり把握するとともに、それに合わせた、まあ、補助金はじめとする、まあ、被災者の支援、まあ、これを徹底的に丁寧に行っていきたいと思ってます。ぜひ気軽にご相談していただきたいと思いますし、詳しくは市のホームページとか、また10月1日発行の広報宇都宮10月号、これでも、情報を取ることができますので、ご覧になっていただきたいと思います。またこれからのですね、防災対策ですね、これで終わりというわけにいきませんので、台風また大雨などによる災害などには十分に気をつけていただきたいと思いますし、大雨の恐れがあるような時には気象台、また県が発表する防災気象情報の収集とか、また市の防災情報登録制メール配信の活用などにを行っていただきたいと思います。とにかく、早めの避難行動を心がけていただきたいと思います。また日頃お住まいの地域のハザードマップ、これは洪水や土砂災害など避難や事前準備に関する情報をまとめた地図があるんですけども、これを確認していただきたいと思いますし、ハザードマップは市ホームページなどでも確認ができますので、頭の中に置いていただければと思います。
はい、まあ、被災者の方々への支援、そして防災対策、一人一人ができること、これしっかりと考えていきたいですね。はい、
みんなで力を出していかなくちゃいけないと思います。
はい、そして市長、平成26年度市の決算まとまったと聞きました。
はい、
まあ、決算というとちょっとね、難しく感じる方もいらっしゃると思います。
そうですね、決算というと企業の決算とかですね、思い浮かべられる方もいらっしゃいますし、ましてや市の決算というと、まあ、財政状況がうんぬんということで、なんだかやんなっちゃうなって思われる方がいると思うんですけども、簡単に言いますとですね、市が健全な運営ができたかどうかを振り返る家計簿のようなものなんですね。ですからご自宅の家計簿だと思っていただきたいと思います。まあ、宇都宮市の決算状況でありますけども、市税収入、まあ、これいわゆる売上というか歳入ですね、収入は増加をしております。
はい、
まあ、企業の回復、企業の景気回復が進んでいるということが言えるんだと思いますが、企業が払っていただく税金、法人市民税、 そういったものが増加をしているんですね。ですから市にとって、市民にとってはありがたいことです、
はい、
そしてもう一方でじゃあお金を使う方はどうなの、まあ、歳出と言いますけども、これは、家計簿で言うと、まあ、洋服を買ったりあるいは食料品を買ったりという歳出ですけども、これは徹底した財政改革を今進めていますので無駄なお金は絶対使わない、そしてなるべく使うんだったらそれが大きな効果を生むようなまあ、お金、費用対効果と言いますけども、そういうお金を使おうということで財政改革を進めていますので、結果宇都宮市は今年も、はい、昨年に引き続き今年も、決算は黒字になりました、
はい、
毎年黒字を続けています、安心をしていただきたいと思うんですね、
はい、
その中身ですけども、特に市民の皆様方が気になるのが市の借金、まあ、市債残高と言いますが、借金は国が増えてるけども市はどうなのというご心配されてると思いますが、市は借金は毎年毎年減らしています。子どもたちには借金、大きな借金を残すんではなくて宝、財産を残していきたいと思ってますので、これも行財政改革の中で徹底して、行っていますので借金は減り続けています。そしてもう一つは基金、これ貯金ですね、家計簿の貯金、まあ、貯金をされるでいらっしゃると思いますけども、一般の市民の方もですね、市も貯金を増やしています、基金を持っています。これをいざという時に使えるようにということで、まあ、基金もしっかりと貯めていますので、ご安心をしていただきたいと思います。同じような市の規模、まあ、中核市の中でも宇都宮市の財政状況は高い評価をいただいているんですよ。素晴らしいということで、まあ、そういうものが、住みやすい町とか、まあ、いろんな指標の評価の中で宇都宮が高い位置を占めているということの裏付けになっているんだと思います。まあ、今後も引き続き健全性を維持してまいりたいと思います。
はい、まあ、人口減少社会と言われて、
そうですね、
税収が減っている自治体も多いと聞きますけれども、はい、宇都宮市は増加している、はい、ということですね。
そうです、
はいはい、そして、はい、次は自転車の話題です。
はい、
いよいよ来月10月には自転車の街宇都宮にとってはもう最大のイベントになるジャパンカップ、これが開催されますよね。
はい、
シクロクロス、そしてクリテリウム、サイクルロードレースと目白押しなんですけれども、改めて市長見どころ教えてください。
はい、私も楽しみにしてますが皆さんも楽しみにされてると思います。シクロクロスでありますけども、これはコース上に階段や障害物があるんですね。ですから自転車で走るだけじゃなくて、その自転車を降りて担いで走ったり、またタイヤを滑らせながら走るという競技になりますが、10月10日土曜日、11日日曜日、宇都宮城址公園で開催をいたします。今年は全3戦のシリーズ戦として、開催をする予定でございます。昨年大変評判が良くてですね、もう一回来年もやってくれというご要望が強かったもんですから、今回もシクロクロスを開催いたします。
これ初めて見る方にとってはレース展開が分かりやすいんですよね。
そうなんです ね、
ね、ぜひ見ていただきたいですよね。
コンパクトにやってますんでね、
はい、
ぜひ、お楽しみにしていただきたいと思います。でまた次はクリテリウムでありますけども、大通り、宇都宮の中心市街地大通り、を周回するレースになりますが、10月17日土曜日に、なります。目の前を猛スピードで通過する迫力、これはもう大満足だと思うんです。興奮のるつぼになるかと思いますが、昨年は4万1000人の方、約4万1000人の方が観戦をされました。そしてオリオンスクエアでパブリックビューイングを開催するとともに表彰セレモニーも開催いたしますので、まあ、大通りが相当な賑わいになると思います。中心市街地が楽しみです。ぜひご覧になっていただきたいと思います。
そしてその翌日がサイクルロードレース、
はい、そうですね、これがジャパンカップサイクルロードレースでありますが、10月18日日曜日、森林公園で開催をされます。よく自転車って楽しいのっていう方もいらっしゃるんですが、見てて楽しいですし、何よりも全国のファンが大変宇都宮羨ましいっていうのは、ヨーロッパってやっぱりスポーツっていうと自転車サッカーなんですね。まあ我々で言うと野球だと思うんですけども、野球や相撲ですね。野球で例えますと、今回、まあ、いつも来てくれる選手の皆さんというのは大リーグの、野球大リーグのオールスター戦に来る選手が来ているようなもんなんです。ですからその選手たちを日本で見られること自体が奇跡なんだとおっしゃってる方もいます。まあ 選手たちの迫力あるシーンをじっくり見ていただきたいと思いますし、あの驚異的なあの体力もぜひ間近で見ていただければと思います。
事前に観戦ポイント、これをチェックして、
そうですね、
もう生である、ね、はい、迫力あるあのレース見てもらいたいですよね。
そうですね。
さあ、この他にも宇都宮市内ではさまざまな秋のイベント開催されます。詳しくは10月1日発行広報宇都宮10月号、こちらをご覧ください。今日の出演は佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。